SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月12日 SBS 日本語放送ニュースです。メルボルンで開かれている大規模な武器の会合で、その会場の外で行われている戦争に反対する抗議活動が3日目を迎えました。これまでに42人の逮捕者が出ていますが、ビクトリア州警察は今日も警戒を強めています。逮捕された42人は暴行や業務執行妨害、警察活動の妨害、放火、道路の封鎖などの罪で起訴されています。抗議デモの一部参加者は、火をつけたゴミ箱を警官隊に投げつけたり、馬糞や食用の酸、ガラス瓶やベイクドビーンズの缶などを武器に使い暴徒化しました。これまでに警官27人が負傷していますが、デモの主催者はその8倍から10倍の怪我人がデモの参加者から出ていると主張しています。警察は問題行動を起こした人はその責任を取ることになると警告しました。州警察のシェーン・パットン警視総監はこう語ります。ここに来て抗議活動をしたいのならば平和的に行ってください。犯罪行為は一切許しません。これまでのように措置を講じることになります。パットン警視総監でした。ニューサウスウェールズ州でカリキュラムの見直しが行われました。ハイスクールの歴史の授業で、生徒は植民地化が先住民に与えた影響について学ぶことになります。また生徒たちはホロコーストについても学びます。新しいカリキュラムでは、生徒たちは民主的なプロセスやオーストラリアの憲法についても学び、また歴史に加えて地理、科学、芸術、保健体育についてもカリキュラムに変更が加えられました。州政府の教育省は、新しい歴史のシラバスにより、生徒はより多角的に学習を深めることができると述べています。タスマニア州政府のジェレミー・ロックリフ州首相は、今日発表する州の新年度予算案で州の財政の悪化が示される中、州の財政政策を擁護しました。州の財政収支は当初黒字に向かっていましたが、修正されたデータによると、財政赤字は昨年度におよそ3億オーストラリアドルから15億オーストラリアドルに大幅に膨らんでいます。赤字が大幅に膨らんだ背景には、児童性的虐待の被害者への賠償金としておよそ6億ドルが計上されたことがあります。さらに州の純債務は今後4年間で2倍以上増える見通しです。州政府のマイケル・ファーガソン増相が発表する新年度予算案は今年3月に時期を早めて州選挙が行われたことから発表時期がずれ込んでいました。ニュースを続けます。チャイルドケアワーカーの賃金を今後2年間で 15% 引き上げるための法案が今日連邦国会に提出されます。連邦政府が出資するこの賃上げは2回に分けて行われ、最初は今年12月までに 10%、そしてさらに 5% の賃上げが来年実施されます。この賃上げはチャイルドケアセンターが来年、保育料を 4.4% よりも多く引き上げないことを条件に、その従業員に適用されます。ジェイソン・クレア教育相は、今回の賃上げはチャイルドケアワーカーが持つ真の価値を反映するものだと述べました。幼児教育を行う人はこの国で最も重要な仕事の一つをしています。しかし彼らにいくら支払われているのか私たちは知りません。 今日国会に提出するこの法案でそれが変わります。クリア教育省でした。個人を特定する情報などを本人の同意なしにインターネット上で晒す行為、ドキシングを行った人は今後最長で禁錮7年を科されることになります。ドキシングを取り締まるための法案が今日連邦国会に提出されます。ドキシング行為を行った人は最長で6年の禁錮刑が科され、さらに被害者が人種や宗教、性的指向により標的となった場合には刑期が7年に延ばされます。オーストラリアではユダヤ人数百人の写真やソーシャルメディアの情報などの個人情報がオンラインで公開される被害があり、連邦政府のマーク・ドレイフィス法相は対応を行う強い意思を示していました。文化的に重要な意味を持つオーストラリア先住民による工芸品10点がイギリスからオーストラリアに返還されます。返還される工芸品は水がめや楊枝、ナイフ、ナイフのカバー、斧、ブーメラン、そして槍投げ機です。これらはロンドンにあるホーニマン博物館と庭園からノーザンテリトリーテナントクリークを拠点とするワルマングのコミュニティに返されます。ワルマングのエルダマイケル・ジョーンズ・ジョンピ・ジンパ氏はホーニマン博物館に感謝するとともに、工芸品が自分たちの土地に帰ってくることをコミュニティが歓迎していると述べました。アメリカの人気歌手テイラー・スウィフトさんが11月5日に行われる大統領選挙で民主党のカマラ・ハリス副大統領への支持を表明しました。10日にアメリカ・フィラデルフィアで行われたハリス副大統領と共和党のドナルド・トランプ前大統領による初のテレビ討論後に発表しました。スウィフトさんは自身のインスタグラムに、ハリス副大統領はアメリカを冷静に導いていけるとして、大統領選挙ではハリス副大統領に投票するつもりだと投稿しました。スウィフトさんのインスタグラムのフォロワーは2億8000万人を超え、ハリス副大統領に対する著名人からの支持としては、これまでで最も大きなものとなりました。これに対してトランプ前大統領は、スウィフトさんの支持表明は自身のためにならないだろうと述べました。
She seems to always endorse a Democrat, and she'll probably pay a price for it.
彼女は常に民主党を支持しているようですが、いずれ市場でしっぺ返しを食うことになるでしょう。トランプ前大統領でした。続いてスポーツ、クリケットです。イギリスのサウスハンプトンで行われているクリケットの2020インターナショナルで、オーストラリアがイングランドを28ラン差で破りました。オーストラリアとイングランドの次の試合はあさって土曜日、ウェールズのカーディフでオーストラリア東部時間午前3時半から始まります。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で95円21銭、US ドルで 66.80 セント、ユーロで 60.66 セント、イギリスポンドで 51.23 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で142円52銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日13日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は27度。アデレードは時々曇りの予報です。最高気温は18度。メルボルンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は17度。ホバートも1、2度雨が降りそうです。最高気温は14度。キャンベラは朝方霜が降りそうです。日中は晴れの予想。最高気温は18度。シドニーは曇りで最高気温は19度。ブリスベンは雨足が弱まりそうです。最高気温は22度。そしてダーウィンは晴れで最高気温は36度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。